皆さん、明けましておめでとうございます。新刊ラジオ第136回、1月4日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。新年明けましてですね、1月4日、初めてのですね、今年初めての放送ということで、今回ね、僕、こう、緊張してというか、きちんとね、こう、帯を締めるつもりで、こう、やってるわけなんですけども、イノシシ年になりました。三が日を過ぎて、まだ、お正月気分か。と言われないようにですね、さあ、早速、元の調子に戻すわけですけども、いかがでしたでしょうか。年末企画、ね、スーパーリアル RPG、ね、ああいったね、こう、面白い企画をね、やった後はね、今回、新年一発目、真面目にやろうということでですね、なかなか考えさせられる本を、ご用意いたしました。またね、スーパーリアル RPG からね、入ったこの、ああ、なんかエンターテインメントの面白そうな番組だなと思ってね、このラジオを聞いてくれてる皆さんにはね、ちょっと申し訳ないんですけども、今回ちょっと真面目にいきますよということで、その辺を、ご注意ください。では早速ですけど、本の紹介に参りましょう。今回は皆さん、どんな本に出会えるんでしょうか。今回紹介する本は、岩波ジュニア新書より出ています、小松太郎著、教育で平和を作る、国際教育協力の仕事という本です。オープニングにも言いましたけども、2007年1回目の放送はね、新年らしく、世界平和で行こうじゃないかということでね、この本を選びました。岩波ジュニア新書と言いますとね、子供でも読みやすい本です。この岩波ジュニア新書は触れたことのある方が多いと思いますが、ね、有名ですしね、いい本が多いですよね。今回ね、紹介しますこの本、教育で平和を作るという本もね、いいお話がね、わかりやすく載っています。この本は、発展途上国の教育政策、教育行政、平和教育、紛争後の教育復興を専門とし、ユネスコパリ本部、国連コソボ暫定統治機構教育行政官、ユネスコサラエボ事務所教育担当官などをね、歴任しています、小松太郎さんという方が書いています。ね、すごい長い肩書きなので、ね、ちょっとこう今、僕が言うのも大変だったんですけど、皆さんも多分ね、覚えられてないと思うんですけども、まあ、簡単に言いますと、発展途上国に対するその教育政策のプロフェッショナルと思っていただいて間違いないと思います。で、話ちょっと変わりまして、先ほど僕世界平和と言いましたけども、平和というと、皆さんはどういう感じがしますでしょうか。いろいろな答えが出てくると思うんですけども、特にですね、戦後生まれの日本人にとっては、こう、それほどね、深く考えたことがない方も多いんではないでしょうか。僕もね、そうなんですけども、今を生きる日本人にとっては、平和であるということがね、当然のことように感じている部分があると思います。テレビとかでね、戦争のシーンが流れていても、なんかそれがこう、別の世界のように感じている人も多いのではないでしょうか。ですが、この本の中でですね、小松さんが主に書いているコソボなどでは、未だに紛争の痕跡が残っていて、民族間の対立、宗教間の対立があります。この本の中では、小松さんがコソボで勤めた、国連コソボ暫定行政ミッション、これはですね、通称、UNMIK と書いてウンミクと言うんですけども、このウンミクでの体験談が、主として書かれています。まずですね、先に、コソボについての解説をしておきたいと思います。コソボはですね、現在は、セルビア共和国に属している自治州です。しかしですね、実態はですね、ウンミクの管理下にありまして、セルビア政府の支配は望んでいない状態です。この地域はですね、かつてユーゴスラビアがありました。7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、1つのユーゴスラビア、などと言われるぐらいにですね、多様なね、こう多種多様なこの文化を持った国だったんですけども、その6つの共和国の中の1つ、セルビア共和国に属していたのがこのコソボです。1990年頃から一連のユーゴ紛争が起こるんですけども、その流れの中でコソボも独立運動が高まっていきます。コソボ自治州はその住民の約8割がアルバニア人。アルバニア人はですね、トルコ文化の影響を多く受けてて、イスラム教を信仰している人が多い民族です。もう一つの、コソボの主要民族はセルビア人。この約1割がね、セルビア人になるんですが、セルビア人はキリスト教の一派であるセルビア正教を信仰している人がとても多いと。さて、今言いましたようにですね、コソボの中ではこう多数にわたるアルバニア人なんですが、コソボ自体はセルビア共和国内にあるので、政治や行政の実権はセルビア人が持っていました。また、1990年まではですね、自治権を持っていたんですけども、それがね、1990年に奪われてしまい、これによってアルバニア人の不満がたまり、コソボ紛争へと発展していくんです。このようにして始まっていったコソボ紛争は2000年に終結をしますが、民族の問題などは引き続き大きな問題として残っています。 現在はですね、逆にアルバニア人によるセルビア人迫害ということも起こっていて、非常に問題になっています。そのような中、やっと小松さんの話に戻るんですが、教育を整えることによって平和を実現しようと活動しているのがこの小松太郎さんたちです。今まで解説してきたように民族問題が多く残っているこの地域で、双方の感情に気を使いながら子供たちのための教育現場を整えていこうという活動はやはり大変だったようです。さて、本の中にこんな話が載っています。ちょっと紹介しましょう。小松さんの赴任したペーアペーチ地区のクリナ市にビンチェと呼ばれる村があります。ここにセルビア系住民が戻ってくるという計画がありました。それに先立ってセルビア系住民とアルバニア系教育行政官が顔を合わせる機会がありました。この時のクリナ市教育局の局長アスランは、元コソボ解放軍として直接セルビア人と戦った人物です。またもう一人の職員ラダマンも元コソボ解放軍でした。現地に着く前、アスラン局長はこんなことを言っていたそうです。自分から握手を絶対に求めない。椅子を勧められても座らない。このような不安を抱えたままミーティングは始まったのです。小松さんは運ミクの教育行政の説明をした後、こんなことを言ったそうです。私たちは皆コソボの子供たちが民族、宗教の違いに関係なく共存できる社会を目指していますか？アスラン局長、ラダマン職員、そして部屋にいる村のセルビア人みんながうなずきました。それなら物事はそんなに難しくないはずです。もしみんなが違う目的を持っているならばことは別です。みな大きくうなずいていました。あとはプラグマティズムに基づいてこの目的を達していきましょう。このミーティングはセルビア人側から、今あなたがおっしゃったことに基本的に同意するとの言葉をもらい終了します。帰りの車の中でラダマンは、あの場にいた人間をみんな知っている。彼らが紛争中に何をしたかも全部知っている。そして彼らも私が何をしたか全部知っている。と苦笑しながら言いました。思ったよりこのミーティングは悪く進行しなかった。これはアスランの言葉です。この後小松さんは通訳のアルバニア人ニビットに興奮した声でこう言われました。あなたは闘争に実際に加わったアルバニア人をミラジム局長も含めて3人もセルビア人に引き合わせることに成功した。というわけで、小松さんの武勇伝というかですね、功績を、ご紹介したんですけども、小松さん自身はですね、このミーティングがその今までのねミーティングの中で一番緊張したミーティングだと言っています。その一方でね、小松さんはこれは第一歩だと、そういうふうにも言っているんですが、しかしですね、民族問題とかね、あと宗教の問題もちょっと絡んでるかもしれませんね、この場合、今回の場合。ね、こういったことはね、すごい、困難が伴うことだとね、皆様にはね、お伝えしておきたい。結構僕さらっと言っちゃいましたけども、本当にね、難しい問題なんですね。だから最後の通訳さんのね、セリフっていうのはかなり印象的だったんですけども、それぐらいすごいことだったと、僕も思っております。小松さんの赴任した、ペーアペーチ地区、こちらはですね、紛争の激しかった場所で、地雷もね、大きな道以外にはまだまだたくさん残っている場所だということです。そういう一触即発の場所で平和について考え、異なる民族でも分かり合える環境を作るために活動していた小松さんの経験を通して、争いが起こっていないだけではない、本当の平和とはどういうものか、そういったことを考えさせられる本です。まあですね、やっぱり日本にいますとね、この民族問題って言われてもね、こうピンとこない部分があると思います。ね、こういう機会にこういう本を読んで平和や教育について、またね、その世界のね、国際的な問題について考えてみるのもいいのではないでしょうか。では、最後に印象的だった小松さんのメモを紹介して、本の紹介を終わります。ウィーンの空港カフェで。ウィーン空港のカフェにいる。近くのテーブルに複数の国から来た学生が集まっている。ドイツ語、フランス語、英語、スペイン語が飛び交っている。 何かのイベントに参加し、これからみんなそれぞれの飛行機に乗ってそれぞれの国に帰っていくのだろう。ドイツ人と思える高校生らしき若者が別れの言葉を言ってゲートに向かっていった。その後は静かになり、フランス人と思える女学生がむせび始めた。ドイツとフランスはかつては敵対国、敵対民族であり、長年戦い続けた。それが今、両国の若者は涙で別れる関係である。アルバニア、セルビア人の間でこのような感情が生まれるのにどれくらい時間がかかるのだろうか。若者はたとえ戦争を体験したとしても、いろいろな観点から考える機会があり、ポジティブに将来に向かっていけると信じたい。フランス人の学生がゲートに向かう時が来た。涙声で E メールを打ってねと見送る友達に言った。大人は変わらないかもしれない。教師や校長は変えられないかもしれない。しかし、若者は可能性があると信じたい。未来は彼らの世界であるから。教育で平和を作る。国際教育協力の仕事。小松太郎著。岩波書店より定価819円で発売中です。はい、というわけで、オープニングの宣言通り、なかなか真面目な本を選んでみました。で、世界平和というとですね、なんかこう安っぽくなってしまうかなと個人的には思うんですけれども、実際こうやって民族問題とかね、宗教問題にクローズアップしていくことで、その世界平和のね、その大切さとかね、そのまたその実現の難しさというものを、分かると思います。そういった中でね、その第一線で働いているね、この小松さんという人はすごいなと思うんですけども、民族問題、さっきですね、僕ディレクターとも話したんですけども、やっぱりね、日本人にはね、ちょっとこう分かりづらいところもあるのかなと思います。実際殺し合うぐらいにね、発展するっていうのはね、日本はそうそうないですからね。というか今まさにその町内会で殺し合ったりとかね、一つの町で殺し合ったりってのはね、日本国内ではまず起こらないと思うので、やっぱね、こういったことね、知らないからで済ませないでね、ぜひ、いい機会だと思って読んでほしいなと思います。岩波ジュニア新書、なかなかね、読みやすい本ですので、普段ね、こういったその世界平和とか民族紛争とかね、そういうのをこう考えない人でもね、ぜひ、このお正月、まだね、学生さんなんかね、お正月期間だと思いますので、読んでみてですね、ぜひ学んでおいてください。まあ、社会人になってからね、学んでもいいんですけれどもね、学生のうちに学んでおくと、特にね、いろんなアプローチができると思います。というわけで、新刊ラジオこの辺でお別れとさせていただきます。新年1回目でした。今年もよろしくお願いします。ではまた明日。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。